2023年奉仙主日礼拝の第1回目、今日が新年の礼拝になります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年初めてお会いする方もいらっしゃるので、明けましておめでとうございます。昨年はいろいろお世話になりまして本当に1年間あっという間に過ぎたなと思います。実は1年間ですね、クリスマス礼拝が去年の終わりでしたから、年末感謝礼拝という、1年の締めくくりの礼拝とクリスマスが重なってしまいましたね。ですから本当に1年間の労をねぎらい合うという、感謝し合うという時をあまり持てなかったように思っているんで、今日改めて年の初めですが、本当に、通常の挨拶だけではなくてですね、本当に、皆様の主にあっての一年間の愛の労苦、そのことが豊かにあったことを覚えて感謝をいたします。本当にありがとうございました。今日は先ほども申し上げたように、先ほどまで私も一緒に西大寺キリスト教会の新年の長老執事会が持たれていて、1月の終わりの教会総会に備えて報告書の作成という、ちょっと長めの集会がありまして、私は奉仙の集会の報告を済ませて、ご承認いただいて、あとはお任せしてきました。森本志司さんはまた他にも抜けられない審議があるので、今日はお見えではありませんけども、本当に名代で息子の直君が来ていらっしゃる年齢、平均年齢を下げてくださってるんでそういうことがあって、本当に感謝だと思います。私は新年を迎えてね、今年新年どのメッセージをしようかなと思いました。考えてみますとね、この一年の初めに一年の計は元旦にありというので、この一年間の説教をどんなふうに組み立てたらいいんだろうかというのが祈りの課題だったんです。でけれどもね、もう振り返ってみると、この奉仙教会初めて最初は私は使徒の働きのメッセージをずっと続けてきました。使徒信条の働きね。で、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、その原稿が本になることになっているんですが、その時期が、今年度中のどっかでというふうに、命の言葉書の編集担当者はおっしゃってます。で、私はその原稿を用いて日曜日2ヶ月に2回ぐらい、私が西大寺で礼拝説教がない時にはその原稿をあらかじめ読んでいただいて、10人ほどの方で一緒にそれを教えられたことを、思ったことを分かち合うという会をしています。それはそれでとても楽しい時なんですが、そんなふうに奉仙で皆様と一緒に味わってきた使徒信条が今原稿が用いられている、そこには竹本姉妹や家内もその旅路に入っていてくださって、それはそれでまた味わい直していてくださるというありがたいことで、これが本になると奉仙スタートが形になるかなという楽しみにしています。でその後ですね、振り返ると、コリント人への 第一の手紙の十三章、愛の章を開いてずっとシリーズでやってきて、その後その愛の言葉を中心にこれもシリーズでお話をしてきました。で、あ、そんな風に思いますとね、牧会的にあるいは教育面でこの奉仙教会をどんな風に導いていったらいいのかなという、それを思うとね、私はこの使徒の使徒信条の次にはですね、そして愛のテーマの後には聖書それ自体から一緒に味わっていくことができればいいのかなと思ったわけです。で、使徒信条の後を引き継いで聖書はどこを開いたらいいのかなと思うと、このそうですね、使徒パウロの手紙から味わうのがいいのかなと。で、使徒パウロの手紙と言いますとね、13あるんです、新約聖書に。その一番最初に書かれたのはテサロニケの手紙なんです。で、奉仙教会の、将来の発展とか成長を考えるとね、この第一テサロニケの手紙から多くのことを私たちは学ぶことができるというふうに思わされて、そして、この箇所からお話ししたいなと思うようになりました。あえてもう一つ理由を挙げればね、時代的なことです。ウクライナがロシアの侵攻によって戦争が始まって、今、核戦争の心配もされていますね。もうこういう厳しい国際情勢の中で終末的な危機感に現代人は怯えています。そういう私たちはそれの最終的な解決、それはもう一度来ると約束してくださったイエス・キリストの再臨の希望の福音を語る教会でありたいと思ったんです。このテサロニケの手紙はそういう点で再臨の希望を語っている箇所なんです。最初の手紙であり再臨の希望について述べられている、しかも模範的な教会である。もう一つ言えるとね、言うとね、これは短い五章のまでの大事な手紙は比較的短い手紙なんです。で、とすればね、私がこのテサロニケの手紙を一緒に味わっていくのにね、追い先短いわけです。私はあんまり長いのをやると終わりまで生きているかどうかわからないんで、それで短めのこの聖書の箇所はいいんではないかなと、そんなふうに思った。で、今年ですからどこまでできるかわかんないんですがね、そういう理由でテサロニケの手紙を一緒にこの奉仙の教会でパウロが書き送った手紙をこの教会で読んでいきたいと、そういうことなんですね。さて、お手元の修法に今日のお話の流れを見てみますと、一つ目のことはね、テサロニケ教会が誕生した背景といいますかね、いろんな理由をまず第一に 見ていきたいと思うんです。使徒パウロはね、この弟子として導いた医者、お医者さんのルカを連れて歩いていたんです。ルカはね、記録を、伝道の記録を書いてるんですが、イエス・キリストがどういう方であったかということを書き記し、どういう働きをされたかっていうのは書いてる。これがルカの福音書です。二つ目のルカの記録がね、人の働きという初代教会がどういう手順で段階的に出来上がってきたかという記録ですね。で、パウロに同行しながら、ルカはそれをテオピロというローマの高官、偉い役人にこれを書いているんです。で、最初はね、あまり親しくなかったテオピロ閣下に、テオピロよという、もう呼び捨てにするぐらい親しくなる。どっかでテオピロさんはイエス様を信じて、そしてルカと親しくなっていったと思われます。で、パウロは都合3回の伝道旅行をしています。で、まあ、最後はローマに軍隊によって送り込まれるというね、まあ、そういうことを入れると旅は3回プラスこの護送される時ということになるわけです。その1回目と2回目のコースがこの皆さんのお手元にお配りしている地図なんです。テサロニケ教会の誕生の背景というのは、これが第2回目の伝道旅行であった。で、左の下の方に赤い矢印、実線ですね。黒い点線の矢印と赤い点線の矢印がありますが、赤い点線の矢印のコースが第1回目の伝道旅行ですね。そしてこの間、マルコと一緒にエルサレムに帰るということが1回目に起こりました。そして2度目に、まあ、1回目点線のところを行くとね、アンテオキアというところからキプロス島に渡り、そこからこのアタリア、ベルゲというふうにだんだん登っていって、そしてピシデアのアンテオケ、アンテオケっていうのはね、2カ所あるんです。ピシデア地方のアンテオケア、これがガラテア人への手紙を書いたという教会です。実は竹本さんや原さんのご主人なんかと一緒に、私はこの後をたどる旅をしたんですよ。トルコをね、旅をしたんです。そしてリステラ、イコニオム、リステラ、デルベというところに行って、そこから引き返してるんです。私たちは行ったのはね、ここをバスで、貸し切りバスで行ったんですね。だから楽ちんだったんです。これ歩いていくの大変だと思いますよ。乗り物もない時代ですからね。で、帰りはキプロス島で渡らないで船で直接アンテオキアに帰っていったと、まあ、こういう1回目の旅行がありました。まあ、これはこの使徒の働きの中に書いてある記録なんですね。その旅程がこの地図にあります。だいぶ経ってから 前に行ったところをもう一回訪ねようと言ったのが、この実践、赤の実践で、もう一回アンティオキアから今度は陸路、陸を通ってタルソに行きます。タルソというのはご存知ですか？パウロが生まれた町ですよ。私たちはここも訪ねました。そこに土地の下に2メートルぐらい掘るとね、昔の町並みが出てくるんです。石畳はね。で、パウロの家もあるんです。で、ここも訪ねましたけども、ここからデルベというところに行って、そこからこの第1次、1回目の伝道旅行の後をたどっていくんですが、ピシデアのアンティオキアまで行くとね、こっから下に降りないで、ずっとトルコの端っこの方まで出かけるんです。まあ、これが2回目の旅のコースでしたね。で、地図を見ていただいてますから、ここで1個は、このトルコっていうのはアジアにあります。で、このアジアの西の方を、トルコの西の方、アジア地方と言います。そこで、突き当たりがトロアスという港町です。トロアスありますね。で、このトロアスの港から、のここで神様が本当は違う方向へ行きたかったんです。ずっと右のビテニアという方に行きたかったんですけど、なぜか聖霊が行くのをとどめてトロアスに行って、そこで夢を見ました。幻を見た。これがこの使徒の働きの16章に出てきます。で、この海を渡って、海を渡るともうヨーロッパになるわけです。ギリシャの国になりますから、アジアからヨーロッパへ行くっていうのは、海を越えるわけです。文化が違うわけですね。歴史が違う場所に行くんです。これは、人間の計画を超えた、パウロたちの計画を超えた、神様のご計画でした。ここにマケドニアということが上のヨーロッパのギリシャの上の方にマケドニアという地方があります。マケドニア人が夢の中で現れて、こちらに渡ってきて助けてくれということを夢でパウロに見せるんです。で、パウロは計画外でしたが、海を渡り、国を越え、国境を越えて、移ります。それが、この第二次伝道旅行へといって、人間の計画を超えた神様のご計画でした。で、アジアから、このヨーロッパのマケドニア地方に渡るとね、最初の町がネアポリスとありますね。地図にあるでしょ。港町です。そこから十数キロ離れた。例えば、宝泉から西大寺までが十数キロです。これぐらいの距離。はい。そこにピリピの町があります。これが16章の、ちょっと聖書を開いていらっしゃったら、使徒の働き16章の11節。使徒の働き16章の11節です。読んでみるとね。私たちはトロアスから船出して、サモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いた。今言った話です。そこからピリピに行った。この町はマクドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。で、ここで フィリピンの教会が誕生したんです。ヨーロッパ最初の教会です。ここで、まあ前も見ましたが、最初に救われたのは呉服屋の商人、紫布の商人と言われているのリディアという女の人がね、聞いて最初のクリスチャンになって、その家の人の家の家庭集会でヨーロッパ最初の教会ができた。最大寺の教会のルーツは女性が始め、竹本さんのおばあちゃんたちが最初で、そして本当に家の教会のようなところから始まって今の最大教会になっているんで、非常に親しみがあります。まあこのピリピの町がもとってもいい教会になったんですけども、そこからこの次の町へ出かけます。それが赤い線で辿っていきますと、アンピポリス、アポロニア、そしてテサロニケ、だいたい数十キロあると思います。でここまで一緒に、フィリピまで一緒に来ていたルカはフィリピでとどまったと思います。というのは、私たちはっていう言葉がこの16章の11節にあります。これがフィリピを過ぎると私たちはと言わないんですね。つまりフィリピはここを、ルカはその一行から抜けたんですね。だからそこでこの、そういう背景の中で、一行はまあ3人4人だったのが、ここで1抜けた、ルカが抜けました。でそこでこのじゃあどういう人があったかというと、次の17章、使徒の働きの17章一節、板野さん17章一節読んでくださいますか。
はい。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。
ここでパウロとシラスが登場します。もうルカはいません。だけどここに名前は書いてないけど、テモテがいただろうということは想像できます。そういうことを思って、行くんですが、実はね、十何章の一節のここでシラスと名前がありますね。今日の聖書の箇所、皆さんの信仰の本日の聖句のテサロニケ一章一節に挨拶があります。シルワのパウロ、シルワのテモテからという挨拶の差出人ね。このシルワのっていうのは、この使徒の働きの17章にあるシラスのことなんです。シラスとシルワナは同一人物ですね。まあそういう背景でこの地図を挟み込んでいる、この地図はそういう第二次伝道旅行の旅がね、聖書に書いてあることをたどっているんで、初めに地図ありきじゃないんです。初めにパウロたちが御霊に導かれて伝道旅行して教会が生まれていった、一緒に行動した人がどこまで一緒でどこから分かれていったかということを、旅程をたどっているのがこの今日のメッセージですね。でそのそういう中でたどり着いたところがテサロニケの町なんです。テサロニケを身近に感じますでしょうか、ね、ああテサロニケっていうのはそういう ところだったのか、誰と誰が行ったのかっていう話が途中でフィリピンの教会が生まれたんだっていう、ね、そういうふうに思っていただいたらいいんです。これがね、17章の2節の板野さん読んでください。
パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。
はい、3回の安息日に、いわば3週間でですよ、このテサロニテ教会は生まれたんです。その結果、もうテサロニの教会は成長していったんですけどもね、なんでそんな短い期間で伝道が進むのかと思いませんか？どうでしょうか？これはね、背景が違うんです。日本で、あるいは異邦人の世界に行くとね、まさにね、神様がいるのかどうかわからない、神様がどんなお方であるのかわからない、多神教の矢をよろずの神なのかどうかわからない、ただ一人の誠の作り主の神様かどうか、そういう背景がわからない。神様が父御子御霊なる三位一体の神であるっていうのももちろんわからない。一人子のイエス・キリストをこの世に送り、救い主とするために十字架に貼り付けにしてまで罪人を愛する。そして死にっぱなしじゃなくてイエスを蘇らせたお方で、イエスはずっと永遠に生きて、信じる者の罪を許し、天国に迎え入れ、父なる神のもとに導くお方である。こういう神様の救いのご計画がね、これはキリスト教の背景が、いやもっと言うと旧約聖書の背景がわからないとわからないんです。ユダヤ人はその旧約聖書の背景を知ってるわけです。アブラハム以来、そしてアブラハム以来神様が救い主を送るという約束もずっと待っていたんです。救い主のことはメシアと言います。メシアを待っている、それがイスラエルの人で、ただ一人の誠の神、そしてイスラエルを選んで導いて、やがては全人類を救おうという神様のことを知っているのがユダヤ人なんだ。それは旧約聖書をずっと神の言葉として信じて、それを毎週のように土曜日に集まって礼拝を続けて旧約聖書を読み続けているのがユダヤ人です。それはユダヤ人街道というシナゴーグと呼ばれる。それは当時のローマの世界にもあったわけです。そこに熱心なユダヤ教徒がいて、それを導く信仰の指導者たちがいたわけです。熱心な信徒がいたんです。その人たちに、あなた方が待っている救い主メシアは、このイエスなんだということを言うと、今までずっと信じてきて、いつだろうかと思っていたのが、このナザレの大工だったイエスがメシアだったんだ。キリストっていうのはギリシャ語ですが、メシアっていうのはヘブル語ですが、あの待っていたメシアはキリストなんだ。救い主だった。これがユダヤ人の街道でユダヤ教を信じている人ですが、ああ、それだったらわかる。それで背景が全部あるんです。イエスがメシアであるということを信じると、もうそれは立派なキリスト教徒になるわけです。私たち日本人、異邦人が、あるいはそういう背景のない人がクリスチャンになるんとは、全然スピード感が違うわけです。だから、法然に来て、そして そのことを私たちに伝えようと思ったら、なかなかそうはいかない。西大寺の裸祭りの仏教の門前町の西大寺で、イエス様を信じる人が、5、60年、まあ、90何年間の歴史の中ですが、私たちが使わされてからでも50年。その方々が、本当に、ゆっくりではあるけど、着実に増えてきたっていうのは、本当に不思議なことだと、私は思います。まあ、これはですね、一つは、聖書全体から永遠への道ということとして順序立って学んでいって、ああ、それで私は信じるべきなんだと思って、信じる前に聖書の流れが分かって、信じようと決心する。まあ、教育的な個人伝道が、この西大寺の教会の土台になっているということがある。それでもね、やっぱり前は1年、2年、3年かかる。今は10年はかかる。だから、森本さんのよう、信行さんのように、イエス様をパッと信じるということは、本当にすごいことだと思う。そして、でもその前に、よしこさん、お母さんが、若い時から、子供を幼稚園に連れて行く中で、お母さんがクリスチャンになっていて、そして教会から離れていたけど、教会に西大寺に来られるようになって、そういう背景と祈りがあるわけですよ。お母さんのために、森本君のために祈って来られた方がある。まあ、そういう下地があって、大事なお父さんが、直君から言えばおじいちゃんが召された。でも、召される前にイエス様信じていた。そのお葬式で、あ、やっぱりそうだったんだと。まあそこにはね、そういう積み上げがあってあるんだけど、普通はそうはいかない。まあ、板野くんのように、ね、中学高校時代にキャンプに行って、教会学校からキャンプでイエス様信じて、ほかずっと、今日まであるっていうのはね、本当に不思議ですね。結婚して、私はキリスト教の家にいたけど、なかなか信じれなかったいう竹本さんが、イエス様を信じるようになったっていうのは、それだけの痛みもあったし、いろんな経過があったわけです。まあ、一人一人の信仰の背景を考えるとね、時間がかかる。原美春さんもそうです。はい。小南さんは、韓国でクリスチャンに出会ったという、そこにはそれだけの歴史がある。家内も、県奥の大原でクリスチャンになった。でも、その前にお姉さんが、同級生に誘われて家の教会に行っていた。まあ、そういう中から、若い時に、イエス様が分かった。まあそれは神様が導いておられたわけです。まあ一人一人大切な信仰の経過があるわけですけども、ユダヤ人が、この当時の異邦人がユダヤ教の集会に行っていて旧約聖書を学んでいる中で、待っていたメシアがキリストだ、このイエスだったというのはね、3回の安息日に渡っていく中で、やっぱりそうだったんだ。ああ、そうだったんだ。これがね、早かったんで。まあ、私たちがね、奉仙でイエスさんのことを伝えるのに、なかなかクリスチャンができないっていうのはね、もう、こらえること自体が、足がかりがないという。そういう中で最初からね、オープンの時から竹本秋正さんが来られたというの。背景にやっぱり西大寺におけるお母さんたちの信仰があるわけで。そこには竹本家の河野原における伝道があるわけで。だからやっぱり神様が時間をかけて導いておられる。 流れの上にパンを流れ、パンくずを投げると、どこで種になって実を結ぶかわからない。私たちは、もうどっかで誰かが種をまいてくれてるのが、たどり着いて実を結んでいるわけですね。ここではですね、まさにこのテサロニケで実を結んでいった人たちのことが書いてあるわけです。まあ、テサロニケ教会の誕生というのはね、第2回伝道旅行の中で、そういう流れの中であったということがわかります。ちょっと長くなってしまって申し訳ないけど、手紙の執筆事情というのがありますね。これが、これ簡単に言いましょう。パウロたちがね、テサロニケに行って伝道するとね、うまくいったんです。信じる人がどんどんできた。で、そうするとね、同じユダヤ人だけど、切り替えできない人がいるわけです。切り替えできない人たちはね、逆に妬むんですよ。そして、パウロたちの伝道を邪魔しようとするんです。これが17章の6節から続くんです。まあ、5節から、板野さん、もうちょっと読んでください。
5節。ところが、ユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め、暴動を起こして町を混乱させた。そして、ヤソンの家を襲い、2人を探して集まった怪獣の前に引き出そうとした。
はい。こんな風に邪魔をする理由は妬みなんですね。これがユダヤ人の妬みから、まあ、唯一誠の神様で自分たちこそ選ばれた特別な民族だと思っていたのに、ユダヤ人以外の人がどんどんクリスチャンになっていくのを見て、なんだお前たちはというふうに、妬んでいくわけです。で、パウロたちがみんなから尊敬されていくと、これはもう、自分たちが本家なのに、と言って邪魔をし始めます。で、結局、まあ、あることないこと、邪魔をされて迫害を受けるとね、もうテサロニケにおられなくなった。そして、彼らは、その、テサロニケから離れます。離れたんですけども、心配でしょう。残していった、信じたばっかりのクリスチャン、生まれたばっかりのクリスチャンがどうなってしまうんだろうか。それを心配して、でもいけない。じゃあどうしようかというと、自分たちの仲間の一人、テモテを送ったっていうのが、テサロニケの手紙の2章にあるんですね。まあ今日は開いてません。後で確認しようと思えば、2章の18節から3章の初めにかけてです。テモテは、テサロニケに帰り、そして、テサロニケの教会の人々が困難な状況の中で、行ってみると、しっかりと伝えられた福音に、立っている。しかも固く立っている。それをパウロに知らせます。パウロは、ああ、よかった、と安心します。ね。そういう報告をします。パウロは、この良い知らせを受けたんですけども、もっと励ますために手紙を書こうと思ったんです。というのは、まだ問題を抱えている人がいたし、気のちっちゃい人もいましたから。あるいは、迫害されて迷う人もあったので、そして、正しい教えをもっと伝えなければいけないと思って書いた手紙が、書く必要があったのがこの手紙なんです。これが、2番目の、この2つ目の、 手紙の執筆事情です。で、今日の本論に行きます。これが冒頭の挨拶です。短い、テサロニケの一章、一節。使徒パウロはね、挨拶文というとね、大体ね、発信、誰に受信ですね、書いたのか。それから、最初にね、祝福する祈りが入るんです。これがパウロの普通の手紙の書き方なんです。発信人は誰かというと、皆さん、一節。パウロ。本日の聖句ね、テサロニケの一章一節。パウロ、シルワのテモテからとありますね。これはね、パウロはね、他の手紙書くと、特にガラテヤ人への手紙なんか見ると、使徒パウロ。ね。人間からじゃなくて、神様とイエス・キリストから召されて、使徒となったパウロ。私は使徒だということを言うんです。というのはね、ガラテヤの人はね、パウロの使徒性を、使徒であることを信じられない人がいたんです。あいつは使徒なんかじゃないというユダヤ人がいたんです。だから、それに迷わされている人に対して、私は使徒だと、こう言ったんです。これがね、挨拶の中にあるんです。ところが、そういうことをここでは言ってないわけです。出なくていいですか？大丈夫？それでね、これがね、そんな肩書きなんかなくって、ただのパウロ。肩書きなしでしょ？権威はない。一緒に行ってるシルワノさんとテモテさん、三人連名で書いてる。これが、ここで言われていることですね。で、そこでね、受信人っていうのは誰か、ね。というのはね、テサロニケの人はね、パウロがね、神様から使わされた使徒であるということは疑わなかった。というのは、このテサロニケの手紙、またゆっくり見ていきますけど、ご存知のように、2章はね、パウロが書いた言葉は人間の言葉なんだけど、神の言葉として聞いているの。これ、使徒でなかったらそんなこと思いません。だから、パウロを信頼していたんです。受け取り人はね、誰かというと、テサロニケの人の教会です。まあ、私たちは岡山市の宝泉にある教会なん。ね。宝泉ってどこならっていうかもしれん。でも、その説明文にね、父なる神及び主イエスキリストにあると言ってましたでしょ？これはね、単なる説明ではないんです。教会って何なんですかということを、教えているんですね。教会というのは父なる神と主イエスキリストが同等対等なんですね。で、つまり三位一体の父と御子がそれぞれ別の人格を持ちながら一体であるというのと一緒で、父と御子イエスが同等の立場、地位にあるということを意味しています。これ内村鑑三がね、そう言ってるんですけどね、本当にそう思います。十字架で死んで復活されたイエスが父なる神の右の座についておられる。イエス・キリストが最高の権威を持っておられるという告白なんです。パウロはこの短い挨拶の中に、このテサロニケ教会を作ったのは人間じゃない。パウロやシルバネやテモテじゃなくて、彼らを通してこれを作ったのは父なる神と 子なる神だということをしっかりと覚えてほしいと思ったわけです。こういうことを思わなかったらね、パウロはね、こういう書き方しなかったんですね。どんな言い方したでしょうね。テサロニケの群れは、この教会は私たちが苦闘して建てた教会だ。法政の教会はね、カックス先生やここの最初の野上先生が私が建てた、後を継いだ永田先生たちが私が長い間苦労して耐えた教会だと言ってもおかしくないんです。でも、もう例えば私が法政再開して建てた教会、僕はそんなこと思わないし言わない。なぜか。それは誰の教会でもない。ね。父なる神と御子イエス・キリストのよって生まれた教会だ、ね。これが教会というのを教えてるんです。というのはね、皆さん教会のことを言うときにね、最大教会、赤井先生の教会だとかね、スッと言うじゃないですか。でもそれは間違ってる。私の教会なんかじゃない。ね。で、それを、あまり教会のことを知らない人やクリスチャンになってない人が聞いてるとね、ああ、赤井という人が奥さんと一緒にやってきて、教会業をやってるんだ。八百屋さんやるみたいに。魚屋さんやるみたいに、ね。そんな風に思ってしまう人がね、初めがあるかもしれないんです。ね。誰の教会だ。牧師の教会じゃないんですね。ここで、この短い挨拶に最初にね、この父なる神と主イエス・キリストにある、このお方がいてこそ、テサロニケ教会が生まれた。これはね、法選教会がね、もうずーっと忘れちゃならんことですね。で、このことを覚えたいと思います。でもね、誰が初めて、誰がどんな風に苦労しながら今日までしてくださったかというのはね、やっぱりね、それは大事にすべきなんです。このテサロニケの手紙の5章にはね、こんな言葉がありますね。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めの上に愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。そういう点でいくとね、私たちはこの教会をはじめ、長年の間にご苦労してくださった、その教会の働き人たちを尊敬し、ちゃんとその働きの大きさを認めるっていうことが大事で、途中で消えちゃったから前のことはないんだ。そんなことはないんだね。種をまいていてくださったから、私たちは土地を使い、その上に立っている街道を使って、何の備品も持ってこないのに、私たちは我が物顔で使わせてもらっている。物だけじゃなくてね、そこで洗礼を受けた金田さんという人がいて、本当に多くの祈りがあった。インマヌエルの教会に行っている板野さんが応援にしてくれてるって、本当にありがたいなと思うわけです。で、そういう今までの働いてきてくださった方々を尊敬する、ちゃんと労を認めるということが大事ですね。パウロはね、最後にね、この挨拶でね、恵みと平安があなた方にありますようにと祈りましたね。皆さん、恵みって何ですか？もう、はしょって言うとね、イエス・キリストを救い主として信じる者に与えられる救いの恵みのことを言っているわけです。イエス様を信じるだけで罪許され、神の子となり、天国に入れていただける。これは恵みなんですね。これが、信仰によって与えられる。でもその信仰自体も神様からのプレゼントだというわけですからね。 あとは平安でしょ。平安というのはね、エイレーネというギリシャ語をね、使っているんですけど、これは健全であるとかね、繁栄を意味する言葉で、霊的な繁栄を意味しています。このことは、神様と罪許され、平和な関係になった。そこから出てくる平安だ。お金があろうとなかろうと、病気であろうと、健康であろうと、関係なく平和である。神との平和が与えられる。この恵みと平安を祈ることが、実は祝福なんです。最初にこの祝福の祈りがある恵みと平安というのは、いつもパウロの手紙の最初にあって、しかも一番手紙の終わりに、もう一回祝福の祈りで結ぶんです。礼拝のうちもあると今日も祝祷があるでしょ。それは手紙の始めと終わりが祝福で終わってるから、礼拝で私たちは祝祷を受け継いでいるわけですね。でもね、ここでもね、問題ありますね。祝福はね、韓国のね、先生はね、祝福します言うんです。ね。で、日本人がそれ聞いてね、日本人のね、牧師がね、祝福します言うんです。僕はね、これね、韓国語では正しく言わないんじゃないかと思ってるんです。祝福は誰がするんですか？神様ですよ。神とイエス・キリストが祝福するんです。それを伝えているだけなんです。なのに牧師が自分が祝福します。祝祷はね、主イエス・キリストにあって、神の恵みと祝福がありますようにという祈りで、それを祝福します。お前誰なんじゃっていうの。私はそう思うんです。祝福しますというのはね、誤解を与える。でもね、今、の韓国の、私そんなによく知らないんだけどね、韓国の教会の先生が来て祝福しますっていうのはね、日本語がよく分かってないんじゃないかも。その点は、小南さんに後で教えてほしい。祝福は神様ご自身がすることです。人間がすることじゃない。イエス・キリスト、父なる神とイエス・キリストの名において祝福するんですね。でもそれは、祝福の根本は神様ご自身ですね。まあ、誤解をね、与えやすい言葉です。よく愛して祝福しますと言うんだけど、祝福する権威も力も私たちにはない。イエス・キリスト、父なる神イエス・キリストの名において、神の祝福を祈りますということで、それが本来のここで言おうとしていることなんですね。神様が与える祝福を横取りしちゃいけないな。そんなふうに私はね、自分をいつも戒めています。さあ、こういうふうなことをテサロニケの教会で挨拶の中でね、見ていくとね、ああ、これだけのこの調子でやったらいつ終わるんじゃろうと思うかもしれません。今日はここで終わります。読むとね、20分か25分で終わる内容なんですがね、砕いて言うとこんなふうになります。これをテサロニケのに当てられた教会をね、の言葉を、手紙を、奉仙で私たちが読む。奉仙というのはね、字はね、イエス・キリストの良き香りでしょ。そして、芳しい香り。そして、永遠の命の泉が湧き出る。こういう地域の名前です。そこで私たちは、この奉仙の教会通して、神の教会にふさわしい歩みをして、そしてこの町に恵みと平安が広がっていくように、イエス様のお名前によってお祈りしたいと思います。黙祷しましょう。 そこまでにします。それでは応答の賛美として438番。